番大切なもの、バルカンの人々が守り続けた昔話、八百板洋子役。昔あるところに粗末な小屋に住んでいる木こりがいました。木こりは木を売って、その日その日をやっと暮らしていました。夜暗くなっても部屋に明かりを灯す油もないほど貧しい暮らしでしたが、木こりにはとても賢い娘がいました。ある日、お腹の空いた木こりはあちらこちら歩き回っているうちにお城にたどり着きました。そして何か食べ物を恵んでくれるようにと頼みました。王様はみすぼらしい身なりの男が立派な話し方をするので驚いて尋ねました。お前はどうしてそのような話し方をするのだ。
私の娘から習ったのです、と木こりは答えました。
それなら、お前の娘は誰から習ったのだ、と王様は不思議そうに尋ねました。
私の娘は神様から知恵と勇気を授かったのですが、私どもは貧しい暮らしで、その日のパンにも困っております。
木こりは答えました。王様はそれを聞くと、卵を30個木こりに渡して言いました。
この卵からひなを返してみよう。もしもひなが帰ったら望みのものを褒美にやるが、帰らなかったらお前に鞭をどっさり与えることにしよう。
木こりは困り果てて家に帰り、娘にお城であったことを話しました。娘はすぐに卵が茹でてあることに気づきましたが、そのことは何も言わず、ただ心配しないで休むようにとだけ言いました。木こりが眠ると、娘は鍋に豆を入れ火にかけました。そして豆が煮えて柔らかくなると寝床につきました。あくる朝、娘は木こりを起こして言いました。
さあ早く起きて牛に隙をつけるのよ。そして王様がお通りになる道のそばの畑を耕して、この豆をまいてくださいな。
娘はなおも言いました。
王様の姿を見かけたら、おーい牛よ、煮豆からどっさり豆がなるように頼むぞ、と大声で言ってください。そしてもしも王様が煮豆からなぜ芽が出るのかと尋ねられたら、こう言うんですよ。それでは王様、どうやったらゆで卵からひなが返せるんでしょうね、と。
木こりは娘に言われた通りに、王様の通る道のそばの畑を耕し、豆をまいていました。
おーい、牛よ、煮豆からどっさり豆がなるように頼むぞ。
それを聞いて王様は呆れたように言いました。
おい、お前は昨日の木こりだな。どうやったら煮豆から芽が出てどっさり豆ができるのだ。
木こりは答えました。
それでは王様、どうやったらゆで卵からひなが返せるんでしょうね。
王様はすぐに木こりが娘から知恵を授かったのだと気がつきました。そこで王様は木こりを呼んで、麻糸を一束渡しました。
さあ、この糸をお前にやろう。これで船の帆を作ってくるがいい。もしもできなかったらお前の命はないぞ。
それを聞いて木こりは驚きました。こんな少しばかりの糸で大きな船の帆など作れるはずもありません。 娘はキコリの話を聞くと、何も心配しないで休むようにとだけ言いました。あくる日、娘は棒切れをキコリに渡して言いました。
お父さん、これで旗織り機を王様に作ってもらってください。船の帆が折れるような大きいものですよ。そうすればお望みのものを作りましょう。
キコリは王様の前に行って娘に言われた通りに話しました。王様はそれを聞いて驚きました。こんな小さな棒切れでそんな大きな旗織り機など作れるはずもないのですから。そこで王様は今度は娘をどうやって困らせようか考えました。そして小さな杯を取って言いました。
これを娘に渡すがいい。この杯で海の水を残らずすくい上げ、海を空っぽにするよう伝えるのだ。
キコリはそれを聞いて泣きながら杯を持って家に帰りました。娘は黙って聞いていましたが、キコリに何も心配しないで休むようにと言いました。あくる朝、娘はキコリに麻糸をどっさり渡して言いました。
これを王様のところへ持って行ってください。そして海に水が流れ込んでいかないように、この麻糸で国中の川と湖にしっかりと栓をしてもらうのです。そうしたら私が海の水を残らず汲み出しますから。
キコリはお城に出かけて行き、娘の言葉をそのまま伝えました。王様は娘の賢さに感心し、キコリに娘を連れてくるようにと命じました。お城に呼ばれたキコリと娘は王様の前に進み出ました。王様は娘に尋ねました。
さて、離れた遠いところからでもすぐ耳に届くものは何か。
娘はにっこり微笑んで言いました。
王様、それは雷と嘘でございます。
そこで王様は自分のあごひげをなでて言いました。
わしのあごひげの数を当ててみよう。
娘はきっぱりと答えました。
あごひげの数は3日分の夏の雨と同じです。
王様はそれを聞いて嬉しくなりました。
なるほど、この娘の言う通りだ。ひげの数も雨のしずくも数えられるものではないな。
王様はこの賢い娘がすっかり気に入り、自分の妻になってほしいと言いました。すると娘は言いました。
王様のお望みの通りにいたしますが、一つだけお願いがございます。もしいつか王様が私にお城から出ていくように命じられることがありましたら、一番大切なものをお城から持ち出すことをお許しください。
王様は言いました。
たやすいことだ。望むものは何でも持っていくがいい。だがわしがお前を追い出すはずがない。
こうして二人は結婚し仲良く暮らしていましたが、ある日王様は娘にひどく腹を立てて言いました。
もう出ていくがいい。
王様がお望みならそういたしましょう。でも今夜一晩だけどうぞお城に泊めてください。明日の朝出て行きますから。
好きにするがいいだろう。
王様は娘が泊まるのを許し、お別れの夕食を共にしました。その時娘はブドウ酒に強いラキア酒を混ぜ、王様に勧めました。
王様のご健康を。
王様はお酒を飲むとその晩ぐっすり眠ってしまいました。すると娘は馬車を用意し、王様を自分が生まれ育った家に運び込みました。
あくる朝、王様は目を覚まし、自分が粗末な小屋にいるので驚いて叫びました。 無礼者、誰がわしをこんなところに連れてきたのだ。
私が王様をお連れしたのです。
どうしてこんなことをするのだ。お前はもうわしの妻ではない。昨夜出て行けと言ったはずではないか。
それを聞くと娘は言いました。王様はあの時の約束を覚えていますか。王様は私がお城を出る時には一番大切なものを持ち出してもいいと許してくださいましたね。娘は頬を赤く染めながら小さな声で言いました。私は一番大切なものをお城から持ち出しただけです。
それを聞くと王様は黙って娘にキスをしました。そして娘の手を取ってお城に連れて行きました。